ここまで来ると皆さんね、経営が社員を大切にしてるってことが大事なのか、いやそれはそうですよ、皆さん方を含めて社員大事にしてるでしょ。俺は社員なんかもうね、物扱いでずっとも大事にしない、それで経営してるって人はまあ385万人の社長のうち一人もいないっていうことは、全員が人を大切にする経営を建前としてはしてますね。でもどうしてマタハラやセクハラやリストラや、まあ、偽装やクレーム隠しや、ね、あるんですかと、リコール隠しあるんですか、粉飾決算まであると、背に腹かえないお金だからでしょ。そうするとね、その主語が間違ってんじゃないの、経営者を主語にして人を大切にしている目的をじゃなくて、社員を主語にして社員が大切にされている実感があるような経営ってのはどうなんだ。そうするとこれはっきりしますよ。僕がね、うちの社員のためやってんだったって、何言ってんだ近藤さん、かっこいいことやって全然大切にされてるとは思わないよって言ったらおしまいじゃない。でそうなるとこの話なんですね。やっぱり全社を引っ張る2割のリーダー、皆さん方全員がこのトップにいます。で会社を支える6割、会社ってのはこの8割で維持されてる。でここにぶら下がってるのがいるんです。でこれを切っちゃいけないんですね。これをなぜ切っちゃいけないのか、例えばこの下の6割を常に切った方がいいっていうのが、まあ、今うちに来た外資から聞けた CF の彼もその意見なんですけどね。なぜかというとね、下を切ると、ね、補充で入ってきた社員がもっと優秀なのが出てくると、ね、そして新しい社員が相対的に上流に上がっていくと、で上の連中は落っこってくると、だから262の構造は変わらないけどレベルが上がるんだと、こう言うんですよ。確かにそう言われると、これを切っちゃうとここに外から入ってくる、優秀だから上がってくる、もっと優秀なのは上まで上がってくると、相対的に上が真ん中に落ちる、真ん中が下に落ちてくる。でもそのレベルはね、かっての真ん中だったのが一番下に来るから、この262は螺旋的に上に上がってきてる、また上に上がってきてる、こうなるですよね。でこれ正しいように見えるんですけど、外資系は全部そうです。日本の大企業も大変そうです。
先生のところがすごいのはしょっちゅう変える。
そう、しょっちゅう変えます。
で、あ、ダメだと思ったらすぐ元へ戻す。
そうです、
これがすごいですよね。
やっぱりね、朝礼誤解とか朝礼懲戒を恐れちゃいけなくて、不益流行なんですね。だからうちの場合は、辞めたくない人間は肩叩かないと。雇用はもう必ず生涯雇用を目指してね、大事にしてると。しかし、実力主義でやんなければ会社破綻しちゃうんだから、実力主義はこういう仕組みであると。ただその仕組みの透明性と、でそれを運用した結果納得してもらわなければみんな辞めちゃいますから。ということを最初から基本的には考えてたんですね。
いやでも あれだけ数字をオープンにすると、まあ、極端な話、全員誰がどれぐらいのボーナスを持ってったか大体分かる
わけです。
分かりますよね。
分かります。
あの仕組みをオープンにするためには相当に事前教育をして、みんなが数字の読み方も覚えて
そう
っていうのがないと、都合のいいところだけ取っちゃいますから。
そうだからうちでは非常に初期の頃からですね、まあ、私自身が全社会議の中でその経営の経営管理の仕組みとかですね、はい、財務商標について説明してたんです。今は女性の経理課長がいますんで、彼女がものすごくよくやってますんでね、まあ相当これを毎月やってますからね、月次決算でね、ですから相当浸透してきてると思いますよ。
だ一番の、強いですね。
一番のポイントがね、あらりがあって総利益があってね、はい、でそこから経費が出るわけですよね。だから売上からコストの仕入れ価格を引いたのが粗利ですから、でそうするとそれをどう分配するかと、でそれを人件費で分配するのか経費で分配するのか、で経費の中身もあるし人件費の中身もある、でそういうのを説明していったときにやっぱり粗利が基本だねとすると、営業マンもですね、実は受注ベースの日本電子の場合はおまけする、値引きする、しかし受注目標達成するっていうのは普通だったんですよ。
粗利よりもやっぱりで最後の儲からなかったら競争激しいですからって言い訳立ちますもんね。
そうです、だからうちはそんなことやったらメーカーはそれでいいと、だけどうちは独立した輸入商社だから、それは粗利がなければ会社成り立たないんだよって分からせることですね。
そうですよね。向こうは減価償却があるじゃないかとか、そんな理屈は関係ないですもんね。いや数字をオープンにするっていうのはなかなか実は勇気がいるなって、皆さん聞いておられる方も思ってらっしゃると思いますね。なるほど。でもそうやっていくとみんなが理解してくれるとやっぱり経営はやりやすくなりますね。
そうですね、やりやすくなります。ですから数字についてもやっぱりその前提として情報の公開ですけれども、毎月毎月打ちては事業の概要の報告がある、これは決算書と同じなんですね、事業報告がある。それから一番分かりやすいのが、まあ、損益計算書があると、それからバランスシートがあると、でさらには受注と粗利に関して見れば会社全体のデータ、 から事業が今基本的に3つなんですね。レーザーとシステムとコンポーネントと、はい、その3つの事業ごとの受注や粗利の変化、これあの変化を捉えるのは一番いいのは年経表なんです。
やっぱり年経表です。
年経表をうちは基本にしてるんです。
あ、すごいですね。
で進捗率の表も出します。だから進捗率の場合には4本ありましてね、はい、過去3年間の数字、1月から12月、それから今年のね数字と4本見てると大体傾向わかるんですね、はい、だから年経表の方がはるかに傾向わかりますんでね、はい、でそれをすると、でそれを受注の数字と粗利の数字については全部で何種類あるのかな、全社があって事業別があって、それから今度は部と支店別で3種類ありますね、はい、ここまではそういう表だ。それから一番最後にそれぞれに属している個人の名前が営業と技術を一緒にして、だから外部収入を得られる人間が全部足すと30何人かいるんですけど、そうザーッと名前を挙げて毎月今月のランキングでダーッと、それから1月から4月前のランキングでダーッとやると、12月になると12月の出席と1年間ですけど、
1年間
これは翌年の1月に発表するんですけどね、これを全部出すん でこれをよく近藤さんそんなことができるねって言われたんですね、で私もね最初そういうのやろうと思った時に、その社員の意見聞いたらね、そしたらね、まあ日本人みんな嫌がりましたね。
嫌がりますよ、ね、
ところがね、うちは中国人が最大ピーク時にはね5人いたんですよ。
中国の人好きですね。
好きなんです。
好き
なんです、うん、そして5人いたうち内勤の事務やってるのが女性が1人で、あとはまあ事務が2人か、あとは3人は営業ですよね。でその中に女性の営業になった人、もともと内勤で採用したんですけど営業になった人がね